主発書の一節からイスラエルの王エラの子ホセアの第三年にユダの王ハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となりエルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビドイ・ザカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き石の柱を打ち壊しアシェラ像を切り倒しモーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに甲を耐えていたからである。これは不主坦と呼ばれていた。まあ甲を炊くとは、まあ線香を上げることもそうなんですけど、拝むことを意味しているのです。結局イスラエルのためのやったことは、まあ時代遅れのことをやってしまったのです。そしてそれは罪だったんです。モーセは結局聖堂の蛇を見るべきです。それによって助かる、救われる、解放されると言ったのです。確かにそうだったんですけども、この聖堂の蛇は後で一つの偶像になってしまったのです。まあちょっと悲劇的なのではないでしょうか。五節、彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ手術しても勝利を収めた。彼はアシリアの王に反逆し彼に使えなかった。結局まあ妥協せず彼は主にだけ頼ったのです。まあ断固たる態度を取ると、まあ初めごろ誤解されるかもしれない、異分身にされるかもしれないけど、それは決して最後ではありません。主は必ず祝福してくださるのです。今度は日章です。615ページです。日章まあこの妥協のない王様は病気になってしまったと書いてます。日章の一節からその頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イサヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。まあこの呼びかけとは我々にももちろん当てはまる言葉でありましょう。いつか死ななくちゃいけないなのでありましょう。そのためにやっぱり準備すべきです。二節、そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イサヤがまだ中にはおいでないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私のための君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙を見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る。イサヤが星一地区を 一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。まあ、死にかかっていたヒゼキヤは3日間のうちに、まあ、癒されたのであります。彼の病気ももちろん罪の結果でもなかったし、悪魔の攻撃の結果でもなかったのです。そうすれば残されているのはやっぱり主の栄光のためだったのであります。ダニエルも病気になったと聖書は言っています。8章の27節に1344ページになりますが、1344ページです。8章の27節です。私ダニエルは幾日かの間病気になったままであった。その後起きて王の地名を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを悟らなかったのである。このダニエルの病気ももちろん罪の結果でもなかったし、悪魔の攻撃の結果でもなかったのです。まあ、新約聖書の中からまだちょっと 2,3 箇所見てみると分かります。ヨハネでの11章、非常に素晴らしい箇所であります。この11章1節からちょっとお読みいたします。